はい、皆さんこんにちは、内藤です。よくですね、ある質問の中で、まあ、その非行の構成方法、引きこもりの対処方法はどれが一番いいんですかとか、どういった窓口に相談すればいいんですかっていうことをよく聞きます。で、まあ、結論から言ってしまえば、自分自身と合うところを選ぶのが一番いいかなっていうのが私の考えですし、もちろん私の構成方法と他のですね、団体、企業とかですね、同じようなことをやられているところとの方法っていうのは実際は違うことが多々あります。ですので、ご相談者さんご自身もしくはお子さんに合う窓口をですね、選ぶのが一番いいかなっていうのが正直なところです。あとは実際にそういった担当する人が、どれだけの実績があるのかとか、どこまで対処してくれるのかどうかっていうところも確認した方がいいと思います。あとは、予算のですね、関係とか各ご家庭の経済的な状況とも関わってきますので、その辺を考えた上で、自分たちに合う窓口、あとは自分たちの思いに、合う、相談機関を選ぶのがいいかなというふうに思います。例えば親御さん自身がですね、もうとても手に負えないような状況で、子供との距離を置いて、対応していきたいんであれば、例えばそういった更生窓口、更生施設とかですね、そういったところに預けるとか、そうではなくて、自分たちがしっかりと対応していきたい、でも、自分たちだけではどうにもならないから第三者を入れて、対応していきたいのであれば、私のような、窓口に相談するとか、あとは経済的な負担をなく、あるいは極力定額で、対応してもらえるような、機関に相談したいんであれば、行政のですね、少年サポートセンターだったりとか、児童相談所ですとか、あとは NPO 団体とかですね、そういったところをうまく活用しながら、対応していくということが、重要になってきます。で、各窓口、それぞれにですね、やはり、メリットデメリットというものがありますので、その辺もですね、各相談機関に確認しながらやっていくのがいいかなっていうのがあります。私のような一人でやってるようなですね、個人事業の場合はですね、まずキャパが限られてしまうことがあったりとか、あとは別の対応をしているときに、片方のもう2組目とかですね、3組目の対応ができないというデメリットもありますし、メリットとしては全て代表であるもの、まあ、うちは私ですね、が対応していきますので、担当が変わることもありませんし、実績もですね、私が警察官時代、仕事、職務上、またはプライベートのところで、今まで培ってきた構成テクニックやノウハウというものをお伝え、直接、親御さんであったり子どもたちに使って構成までサポートしていくということがありますし、構成施設であれば24時間ですね、監視下に置いてもらえますし、食事もついたりとか、あとは団体行動することで社会性が身についたりとか、そういったことがあります。その反面、職員がですね、レベルとか、実績とかということに差があったりとかですね、合う合わないっていうものが出てきてしまったりとか、そういったデメリットがあったりもしますし、子ども自身がですね、親から見放された、見捨てられたというふうに思ってしまう可能性もあります。あとは行政の窓口とかに関しては、担当が変わりやすかったりとか、あとは今一歩踏み込んだところまではやってもらえなかったりとか、あと窓口の機関によっては差があります。かなりですね、地方ですとか、私のクライアントさんですとか、今まで相談してきていただいた方々からお話を伺う限りは、 まあ、かなり差があるかなというところがありますので、各窓口のですね、メリット、デメリットというものを確認した上で、ご自身、また子どもに合う機関、窓口というのをうまく活用して、対応していただければいいかなというふうに思います。まあ、今回ですね、そういった、相談とか、質問というのが多いので、この辺について回答してみましたので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた。